大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、日本大学生物資源科学部助教小島仁先生が登場となっております。2日目の今日も先生よろしくお願いします。
小島仁と申します。よろしくお願いいたします。
2日目の始まりに先生のですね、専攻を教えてください。
はい、本学生物資源科学部では生産利用科学とですね、生命科学環境科学という3つの柱で教育研究を行っているんですけども、私はその中で環境科学の分野にですね入っている教員になっています。その中で地域環境学というのを一つ専攻をしています。地域の環境を良くしましょう、社会サービスとかですね、まちづくりの応援をしていきましょうということをゼミの学生たちとやっているものです。
一生懸命考えながら街づくり、そして歴史について学んでいるよ、考えているよ、研究しているよということを昨日のですね1日目に先生のお話から聞かせていただいたんですけれども、先生、市民農園っていうところでもなんか皆さんと一緒に活動されているようなんですけれども、その大学の外でもいろんな、ね、研究そして活動されているようなんですけれども、先生そちらのお話具体的にご紹介いただいてもいいですか。
はい、私のゼミでは基本的にはフィールドサイエンスということで、現場に出てですねそこの課題解決を研究だったりグループワークをしながら解決していきましょうということを念頭に置いております。で、このですね市民農園というのはコトモファームというところで、長後ですね、駅でいうと長後が最寄り駅になって葛原かなと思うんですけども、そこで自然農法というのをですね採用しているちょっと面白い農園で、そこのですね雑草と野菜がですね共存しながら生きているというちょっと面白い農園で、そこのですね自然観察のプロデュースであるだとか生き物のですね調査を学生とさせていただいているということです。で、いろんな子どもたちがそこに来てですね野菜を作るだけじゃなくて自然と遊ぶわけですよね。で、そんなですね自然環境教育なんかのお手伝いをさせていただいております。
地域の子どもたちとも先生接する機会あるんですね。
あ、そうですね、公園とかたくさんのこうですね緑地ですね、緑があるところなんかで自然観察会というのはやはり最近盛んに行われております。その時にですねお声掛けいただいて自然観察会のですね講師をしたりだとか、お手伝いをするということはたびたびやらせていただいております。
その授業そして大学を超えて、ね、いろんなことに関わっていらっしゃってちょっと頼られてるな先生といったところなんですけれども、他には何か先生活動、外での活動ってありますか。
さまざまな活動というのを市内でやらせていただいている、ちょっと2つご紹介させていただくとですね、まず1つ目は藤沢市のです、ね、北部ですね遠藤地区になるんですけども、そちらの方では小出川彼岸花というのが有名なです、ね、エリアがあるんですね。あそこをですね地元の農家の方だったり市民団体の人たちと育成活動を一緒にしています。暑い夏にですね草刈りをちょっと一緒に農家の方々にご指導いただきながらしたりですね。で、お祭りがあるんですね。9月の下旬にいつもお祭りがあってですね、彼岸花が咲いていて富士山が見えて田んぼにですね稲穂が揺れているというとても素晴らしい場所があって、藤沢にこんなとこあるのみたいな場所があるんですけども、そこのですねエリアのですね応援なんかも学生と一緒にやらせていただいているというのが一つです。で、もう一つがですねちょっと変わったウォーキングイベントというのをやっています。温泉ガストロノミーウォーキングっていうんですけども、実はこれはですね全日空さんがですね支援してくれてるんですけども、藤沢のですね美味しいもの、美味しいお酒、美しい場所ですね、それをでつないでですねウォーキングをしましょうというものです。過去ですね3回実は行っておりまして、テーマが江ノ島とかですね小出川の彼岸花だとか、あとは藤沢のですね市の花といえば藤なんですけども、それが咲いている場所をつないでいってですねウォーキングをしながら地元の美味しいものを食べる、まさに地産地消のツーリズムというものをですね学生と一緒に企画させていただいています。
これは面白いですね。このテーマっていうのは誰が先生決めてるんですか。
地元の方ですでに活動を行われている方がいらっしゃいます。多くの場合ですね少しこうなんですかね企画がうまくいってなかったりとかアイデア不足だとか少しご高齢の方が多いグループなんかやっぱりあるわけなんですけども、でもいいコンテンツとか藤沢市にはたくさんあるわけなんですよね。その場所に行かせていただいて一緒にやりましょうと、大学生のですねアイデアなんかも入れてですねその活動だったり地域の魅力をですね発揮するために一緒にツーリズムを起こしましょう、イベントをやりましょうということで入らせていただいておりますね。
でも本当に地域の皆さんが本当困っていることとか課題とか、大学生というその若い力、新しい発想でまた新しい形になることもあるでしょうし、またね思い 描いていたものを形にしてくれてありがとうみたいな、そんな声もちょっと聞こえてきそうなんですけれども、こうやって関わっている地域の皆さん、地元の皆さんの声、やっぱり喜びの声というか、ありがとうっていう声、たくさん先生届いてるんじゃないですか。
そうですね、やはり学生が入っていて、その中で一緒に課題解決をしながらですね、何かものづくりをしていくというのは、やっぱりありがとうということもあるんですけども、嬉しかったとかですね、また一緒にやろうよとか、元気出たよなんていうこともありますし、なんかやっぱりですね、地元で固まるというかですね、考え方が固まっているところを柔らかくしてあげる、それで地域が盛り上がるというような体験なんかは学生にもしてもらってますし、学生時代もですね、やっぱりコロナがあって自分たちの若い世代で固まってるんですよね。横のつながりはあるんですけど、縦のつながりっていうのがすごくなくて、そういった多世代の人たちと地域の中で活動するというのはとても楽しいというふうに私は聞いております。
大学生たちも楽しいっていう、ね、言葉が出てきてるというのが、やっぱりその活動を通していろんな交流を楽しんでいらっしゃるんだなと思いました。で、今2つ具体的に挙げていただきましたけれども、小島先生が今夢中になっている活動というのは、このやっぱり2つになるんですか。
あ、そうですね、他にもちょっといろいろあるんですけども、ちょっと実はですね、神奈川県全体でもちょっとやっている活動もありまして、僕は公園管理のちょっと活動したことがあってですね、公園ってものすごく今高サービスを求められているところなんですけども、それの利用動向調査っていうのを神奈川県公園協会さんと共同研究をさせていただいております。公園で誰もが来る場所で、誰もが楽しめる場所でなくてはいけないんですけども、まあ、やはりこう高齢化だとか、いろんな人が来る場所ですよね。で、そこでお客様のニーズを聞いてですね、それをサービス化して提供すると、そんなですね、基礎情報になるリサーチなんかを今力を入れてやらせていただいております。
先生、これもすごく今までなかったというか、なんかこれからとても必要な、大切なものになりそうですね。
そうですね、特に学生たち、若い世代の子たちが次の公園、自然も含めてですね、人が来る場所というのをですね、どうプロデュースしていくのかという課題を自らですね、自分たちのリサーチでアイデアを出してプランニングをしていくと、それはとても勉強になるんじゃないかなというふうに思います。
聞けば聞くほどすごくいろいろな活動をされている中で、一つ一つ力を入れているのもちろんそうなんですけれども、一つ一つがその具体的に聞けば聞くほど面白いですし、またちょっと未来が明るくなるような、そしてね、いろんな形に、ね、なっていくんじゃないかなと思いました。さあ先生、日頃心がけていることとか、大切にしていること、座右の銘などがあれば先生聞かせてください。
座右の銘、実際は僕、安全第一です。で、まあ、地域が盛り上がっても地域活性という言葉もやはり大好きですし、本学だと自主創造という言葉があってですね、自ら実現したいことをそのためにどう一生懸命やれるのかということもあるんですけども、私自身ですね、ゼミの学生たちにとってはやっぱりもうこのコロナの季節を過ぎ去ったところなので、健康第一でしっかりとですね、歩んでいってもらえればいいかなというところであります。大きいことは何も考えてないんです。もう地道に頑張っていこうっていうのが基本的なビジョンでございます。
もう2日間にわたって先生とお話をさせていただいている中で、そういった感じがすごく伝わってきます。ありがとうございます。さあ、そして先生から見た藤沢の魅力、これも聞かせてください。
藤沢市ですね、もう本当素晴らしいと僕は思っています。相模湾があってですね、里地里山があってですね、周辺に鎌倉があったり茅ヶ崎があったりだとか、湘南を代表するですね、やはり市であろうというふうに思っています。で、食べるもの美味しいですよね。僕はお水も美味しいなというふうに思ってるんですけども、見どころ満載で、何よりもですね、人が素晴らしいと思っています。特にこう地域に出てですね、様々な方々と学生たちと教育研究をするんですけども、やはり一緒に何かやろうよというようなお心をですね、持っている方が本当に多くてですね、それは本当に素晴らしいことだなというふうに思います。観光地っていうイメージがあると思うんですけど、やっぱりそういう生活に根ざしているですね、心の温かさっていうんですかね、なんかそういうのもしっかり残っていて、まあ、こういう場所で頑張った学生たちっていうのが、またなんか自分のこう住んだ地元に戻ったりだとか、また戻ってきたりだとかっていうことで、藤沢がもっとなんか盛り上がったりというか、いい場所になったらいいなというふうには思っておりますので、藤沢最高っていうふうなのはちょっと言えるかなと思います。
もう先生もね、すごく青春時代を送ったよっていうこの藤沢、今青春時代を送っている子たちとね、今また先生という立場で過ごしている藤沢、いろんな魅力があると思うんですけれども、北部の話をねしていただいたりとか、公園の話をしていただいたりとか、まあ、いろんなその好きなスポット先生の中にもあると思いますので、またそれもつなげてっていただきたいなと思います。さあ、そして今後の目標ビジョン、今持っている夢などがあれば先生聞かせていただけますか。
藤沢もしっかりなんですけども、やはり若者がですね、まあ、大学生が地域に出て、まあ、当然教育研究大学の中で勉強してもらっているわけなんですけども、やっぱりこれが面白いなとかですね、でまだこれはまだ誰も気づいてない魅力なのかなとか、新しい発見になるなっていうような眼差しを持っていただきたいなというのがまず一つで、それの応援をするのが私たち教員の一つ役目なのかなというふうにも思っています。まあ、学生たちたくさんのアイデアだったり発想を持ってます。たまにはちょっと どうなのそれなんかもうちょっと考えたらみたいな時あるんですけども、やっぱりその柔軟な感性を持ったままですね、社会に出てもらいつつ実社会の中で自分を成長させてもらう、そういうことに応援するようなところが、まあ、今のところビジョンなのかなというふうに思います。あとはまあ藤沢にいますので、藤沢を日本一にするそんな研究なんかができたらいいななんて思いますけども、まあ、それはこれから頑張っていきたいなというところです。
研究を一緒に共にしている子たちへのメッセージも入っていましたし、それがまず先生のなんか人柄かなってちょっとね感じることができました。さあ、2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、2日目のですねおしまいに、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて先生からメッセージ送っていただけますか。
はい、あのこのラジオはきっとゼミ生も聞いているのかなと思いますので、今日話したお話の中で皆さんの活躍がですね電波に乗っているというのもですね、ぜひ楽しんでもらいたいなと思います。なんかこのラジオはですねゼミ生の山田さんのお父さんも聞いているみたいので、山田さんのお父さん、山田さん頑張ってますよなんていうのもちょっと最初に言わせていただこうかなと思います。藤沢のですねまだまだ掘り起こされてない魅力ってたくさんあると思うんですよね。でそれって意外に気づいてないだけで、他の人がちょっと見たらですね、これすごいじゃないかっていうようなことってたくさんあると思うんですよね。なんかそういうのをたくさん掘り起こしていってですね、藤沢がもっともっと良くなりたいなというふうな思いがあります。なのでなんかこれ面白いなとかですね、なんか困ってるんだけどとか、これもっと PR したいんだけどみたいなものがあれば、お声掛けをいただければですね、ちょっと学生と一緒に行かせていただきたいなと思いますので、日本大学生物支援科学部ですね、お気軽にアクセスしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
もう先生を通して大学そして学部の良さもきっとね感じていただけたかなと思いますし、これから進路を考える皆さんおすすめのね学校になりますのでね、ぜひとも小島先生に会いにも行っていただきたいなと思います。さあ、今週のですね大好き藤沢のコーナーには、日本大学生物資源科学部から小島仁先生が登場となりました。これからもですねこの藤沢を盛り上げていただき、将来に向けてのね手助けとなるような、そして素晴らしい研究も続けていっていただきたいなと思います。先生、今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。